説教 CD ナンバー300。本日のメッセージは、危険を警告する見張り人と題して、2014年7月19日に持たれました礼拝説教です。話、池宮城義弘。
こんにちは。皆さんと共にですね、
危険を警告する見張り人というテーマで、少しばかり本当にですね、単純に私たちが、世に対する見張り人とならなければならない、そして私たちの教会には警告の使命が与えられている、単純にこのことをですね、今日考えてみたいと思います。さて、台風8号が沖縄にやってきまして、過ぎていきましたけれども、皆様のお住まいではいかがだったでしょうか。被害はなかったでしょうかね。私が住んでいます大宜味村、私は S というところに住んでますが、その地域においてはですね、3箇所が土砂崩れで、メインの道路が1箇所ですね、通れなくなっていました。そしてあと2箇所崩れているところがあったんですが、その3箇所のうち2箇所は、一応復旧しまして、もう1箇所は今通行止めの状態でそのまま置かれています。その爪痕がまだ残っています。そういう状態なんですが、さて皆さん、この台風は毎年の、恒例行事みたいなものでですね、本当に毎年来ますよね。上陸するものもあればしないものもありますけれども、でその台風のこの警報を聞いたときに、皆さんはまずどういうことを感じられますでしょうか。まず、また来たか、今年もまた来たかと、始まるかというふうな思いで、最初の警報を聞かれたでしょうか。あるいはですね、その台風の、情報を聞いたときにですね、感謝しますという思いを持つことができたでしょうか。皆様はどちらの方でしょうか。実はこれはですね、全く前提が違っていましてですね、まず最初の一番目の方はですね、また来たかというのは、もう単純にこの台風そのものに対しての危険性をよく知っているがゆえに、その台風が来たことを心配する、率直な気持ちだと思います。2番目の方は、後者の方はですね、その台風が発生したことをいち早く警告してくれたことに対する感謝であります。ですから私たちはですね、何か悪いことが起こるんですが、しかしその正しい情報が私たちのもとにやってきたときに、それに対する対処ができるということに対して、私たちは感謝できるということ。このことをですね、私たちはしっかり持っていなくてはいけないなと思いました。台風はですね、毎年やってきますが、台風が発生して、それから数日後に大体やってくるわけなんですけども、その間に私たちは台風に対する備えができるわけです。これは全く地震とは違いますよね。もう最初に発生しましたよから始まって、どういう方向でどういうところに向かってますよということをいちいちこう知らせてくれるわけです。この警告というもの、情報というものがあることは非常にありがたいことだということですね。これは決して地震とかそうしたその他の、急に現れてくるですね、そういった災害とは全く違うということですね。そういう意味においては、沖縄の人たちはですね、この台風情報に感謝しなければいけないと思いますね。さて、警告というものはですね、感謝すべきものであります。時にはですね、この警告、ことが重大であればあるほど、この警告そのものをですね、嫌ってしまう場合がありますが、実は警告というものは感謝すべきものなのであります。いつも私は令和の中にですね、若い頃の中学時代の、部活動をしていた時のことをよく話しますが、今日もまた話したいと思います。ある大切な試合、大会があった時にですね、その以前からそうだったんですが、私たちの監督 先生がですね、日頃から言ってはいたんですが、こういうことを強調されました。激しい運動、過激な運動をして後に冷たい水ですね、冷水をガブ飲みしてはいけないよと。そうするならば必ず痙攣を起こすから、それはやめなさいとよく警告していました。ところがその時の大会においてですね、私たちはそういうのようにずっと聞かされていたにもかかわらずですね、その前の試合が暑かったですし、体力も奪われて、冷たい水にですね非常に飢え渇いていたわけです。そこである人がですね、もう氷がしっかり入った、もうギンギンに冷えた冷水を持ってきたんですね。タイミングよくというかタイミング悪く。で、それを見てですね、誘惑に負けてみんな飲んでしまったわけですね。そしたらですね、このぐらい大丈夫だろうと思って飲んだものだったんですけれども、実はその次の試合の最中にですね、その結果が現れてしまいました。先生が言った通りに、もうその案の定ですね、結果はもういわゆるその試合中の痙攣、肉離れという形でですね現れてしまって、試合中レギュラー6人いますけれども、バレーボールですので、6人がレギュラーなんですが、その6人中3人までもがですね痙攣を起こしてしまったんです。うち1人は、結構重症でですね、立てなくなってしまってベンチに一旦、引き上げなければいけないような状態になってしまったんですね。そういう中で試合をしなくてはいけなくなりました。これは完全にですね、私たちが先生の忠告警告を無視した結果だったんですね。そういうことを経験しました。これは警告を無視した時にどのような結果になるかというですね、ある意味若い頃のその本当に、良い経験としてですね、今でも残っているわけです。さて、私たちセブンスデーアドベンチスト教会に与えられているのは警告の使命であるということをよく聞かされてきました。そして前回の去るそのセミナーにおいてもビル・ヒューズ先生がですね、いろいろと話してテーマのもとに話してくださいましたけれども、私の中で、いくつか、印象的で、しかもこの、改めて確認させられた事柄というのがあったんですね。その一つが、私たちの教会には世に発すべき警告の使命、三天使の使命というものがあって、それを声高らかに語らなくてはいけない、そういう存在であることが示されました。そして今の私たちの教会の状態を見てみると、それを発するどころか語らなくなってしまっているという状況がある。そのことに対して、私たちの教会に対してですね、悔い改めを促すメッセージが必要であるということ、私たちの教会には悔い改めよというそういうメッセージが必要であるということ、これを再認識させられました。つまり目覚めなさいということですね。そういうことが言われてたように私は感じました。そしてもう一つは、一般プロテスト教会においてはですね、再臨運動以降第一天使の使命が与えられていたときに、そのメッセージを受け入れなかった諸教会に関しては、そのことによって、だいぶその聖書の真理からかけ離れていく、そういうですね状態になってしまいました。その教会に対しては、私たちの働きかけとして、その誤った教えから出てきなさいと、ね、そこに留まっていてはいけない、正しい真理理解に生きるようにしなさいということを積極的に伝えていかなくてはいけないという、セブンス・アドベンチストに対しては悔い改めのメッセージ、そして一般キリスト教会に対しては、バビロンにはならないで、そのバビロンの教えからは出てきなさいということをですね発するべきであるという、このことを、この2つのことをですね確認させていただいたような気がいたしました。他にもたくさん学びはありましたけれども、私の中ではそういうことが、改めて、確認させられたことでありました。 クリスチャンの奉仕109ページ。我々はこの地上歴史の終わりに近づいている。我々の前には偉大な仕事、すなわち罪深い世界に最後の警告の使命を与えるという終結の仕事が控えている。農業から、葡萄園から、その他様々な職業から召され、そして世界にこの使命を伝えるために主から使わされる人々がいる。地にあまねく警報を響かせなさい。主の日が近く、非常に急いでやってくることを人々に告げなさい。警告を聞き漏らす者が一人もいないようにしよう。我々は誤りを犯している哀れな人々の代わりになっていたかもしれない。あるいは未開人たちの中に混じっていたかもしれない。我々は他人より以上に、受けた真理によって、それと同じだけを彼らに教える義務がある。今日もですね、日曜教会から来てくださった我部さんがですね、証しをしてくださいました。そして、安息日学校の教会の時にも、大城明さんがですね、本当にこの日曜教会から安息日の真理を見出してですね、受け入れて、そして、第7日目安息日を守るようになったその人たちは、本当に受けた真理をすぐに伝えようとすると、いうことをですね、言ってくださいました。証においても、本当にこの真理から真理へとですね、一歩一歩前進していることを、証の中で見ることができて非常に感謝でした。で、そういう中でですね、私たちは受けてきたものがあるわけですね。セブンス・アドベンチストにはもともとそういう使命が与えられています。で、その持っているものをですね、私たちは多くの人たちに提供しなくてはいけない。最後の警告の使命、それをですね、地にあまねくその警報を響かせなさいと言ってるわけです。この警告をですね、聞き漏らす人が一人もいないようにしなければいけない。そのようなですね、使命が私たちの教会に託されているわけであります。セレクテッドメッセージの78ページにはこのようにありました。神はそのために地上において完成すべき働きをお委ねになりました。第三天使のメッセージが伝えられ、信徒の心が神の民のためにキリストが贖いをなさっている天の聖女に向けられ、また安息日の改革が前進しなければなりません。神の律法の破れが繕われなければならないのです。このメッセージは、地に住むすべての人が警告を受けるために大声で述べ伝えられねばなりません。神の民は真理に従うことによって魂を清め、キリスト来臨の時に罪なくその前に立つ準備をしなければならないのです。ここに簡潔にまとめられていますけれども、そうですね、ビル・ヒューズ先生の、セミナーの中で、一般プロテスト教会がですね、この第一天使の使命を拒んだときにどういったものを拒んだのかということをいくつか挙げていました。ここにも3つばかり出て、今の引用文にも出ておりますが、こういうことを言っておられましたね。まず、神の律法をですね、聖書に神様の律法、聖書にあるその律法をですね、すべての律法に従うということを拒否したということですね。そして2番目に、第一天使の使命の中で神に栄光を着せよという言葉から健康使命が、健康メッセージが生まれてきたんですが、その健康使命を拒んだというんですね。さらに、1844年以降、裁きの時に入ったというこのメッセージ、そして天の至聖時においてイエス・キリストが最後の取りなしをしておられるというこのことをですね、受け入れなかった。さらに4番目、安息日、まあ、これは律法と関係しますけれども、安息日、第7日目安息日という問題を、受け入れることができなかった。そういったことをですね、取り上げて おられました。そういう今、状態で、一般プロテスタント教会があるとするならば、私たちはですね、そのことを一つ一つ丁寧に、誤解を与えることなく、何が聖書の教えであるか、真理であるか、理解であるかを 伝えていく必要があるわけです。三天使の使命の中にこれをですね、の中にはそれを、提供するメッセージが含まれているのでありますから、このことをですね、私たちは丁寧に教えていかなくてはいけないと思います。まだこのメッセージに触れたことのない人がほとんどだと思うんですね。で、知っててそれを拒んでいる人たちも中にはいるかもしれません。しかし多くの人たちは知らずに自分たちの知っている真理の中で忠実に生活している人たちがいるわけです。その人たちに対して私たちはですね、声高らかにもうすぐ、大いなる事件がやってくる、その前に私たちは神の律法に立ち返り、神様に従っていかなくてはいけないということをですね、伝えていかなくてはならないのではないでしょうか。ところが私たちは伝えるべき立場にあるものだと思っているのですけれども、私たち自身がラオデキア教会に陥って寝てしまっているというのが現状であります。ゼパニア書2章の1節から3節にこのような聖句がございます。あなた方恥を知らぬ民よ、共に集い集まれ、すなわちもみ殻のように追いやられる前に、主の激しい怒りがまだあなた方に望まない前に、主の憤りの日がまだあなた方に来ない前に、すべての主の命令を行うこの地のへりくだる者よ、主を求めよ、正義を求めよ、謙遜を求めよ。そうすればあなた方は主の怒りの日に、あるいは隠されることがあろう。この金典訳の方ではですね、法令の出る前にという言葉がですね、1節と2節の間にですね、入っているそうです。つまり法令の出る前に、これは我々が日頃学んでいる日曜休業令、あるいは日曜遵守令が出る前に、共に集い集まれと、そして正義を求め、謙遜を求めようと進められているのであります。私たちの教会の状態を素直に受け止めてですね、私たちはその、日曜休業令や法令が出るということを学んでいるわけですから、その前に神の側に立つことができるように、眠りから覚めるべき時が来ていることを理解してですね、立ち上がらなくてはなりません。大草塔の下巻369ページ。我々は祈りと断食をもって主の前にへりくだり、主の御言葉について、特に裁きの光景について瞑想する必要がある。我々は今、神のことについて深い生きた経験を求めなければならない。一刻も無駄にはできない。我々の周囲には、重大な事件が起こっており、我々はサタンの魔法の働いている場にいるのである。神の見張り人たちよ、眠ってはいけない。敵は近くに忍び込んでいて、あなたが気を緩めて眠気を催すならば、いつでも飛びかかって餌食にしようと待ち構えている。この間、ちょっと、最近インフルエンザにかかってしまってですね、まだ体調万全ではないんですが、その間にニュースをちょっと聞く機会がありました。そしたらですね、ニュースと言いましょうか、その国会ですかね、もう閉じたと思ったんですが、その憲法9条に関してですね、いろいろ論議しておりました。そういう中でですね、いわゆるその日米同盟、そういう中でですね、非常事態が出た、発生したときに、その日米同盟にある国、もしくはそれにそのように関連する、国が、もし、攻められると、何らかの形で攻撃されたと認められる場合には、日本もそれに対して抵抗すると、出動するということだ、そういったことを具体的にですね、 このチェックを入れておりました。一人の議員がですね、そのチェックを入れてました。こういう時にはどうなのかと、このように言ったように思うけれども、どうなのかとだいぶ追及してたんですが、今ですね、本当にこの政治的にも世の中はずいぶん昔と変わってきまして、憲法9条を今いじってますね。これをどうしていくのか、日本にとっても注目されるところであるんですが、世界どこでも憲法が触られようとしてきてますよね。法律が、国の法律が変えられようとしてきている。アメリカもそうですね。そういう中で書かれてました、重大な事件が起こっているって、我々はそこに注目しているでしょうか。そういう時代に生きている私たちは眠ってはいけない。セブンス・アドベンチストはそれを警告する立場にあるのであるから、眠ってはいけないというわけです。大総統上巻405ページですけれども、シオンの城壁の上の見張り人たちは救い主の来臨の知らせを最初に認め、最初に声を上げて、その近いことを宣言し、人々にその来臨のための準備をするよう最初に警告を発すべきであった。これはイエス様の時代のことを言ってますけれども、シオンの城壁の上の見張り人たちは最初に主の来臨のことをですね、認めて人々にそのことを伝えていくべきでしたと言っています。しかし彼らは安易な気持ちで平穏無事の夢を貪っていた。そして人々は罪の中で眠っていた。イエスは彼の教会が、はばかり、数多く茂っているが尊い実のなっていない実のないイチジクの木のような状態であるのを見られた。宗教の形式は尊重してそれを誇っていたが、真の謙遜、悔い改め、信仰の精神は欠けていた。実はこれらだけが神に喜ばれる礼拝であったのである。聖霊の身の代わりに高慢、形式主義、虚栄、利己心、圧迫などが現れていた。イスラエルの民はですね、見張り人としてですね、しかもそのイスラエルの本当にこの責任を持っていた人たちはそういう立場にあったんですが、彼は眠っていたんですね。安易な気持ちで暮らしていた。そしてその民は罪の中で眠っていた。これがイスラエル民族の状態でした。私たちの教会の状態はどんななのでしょうか。どういう状態なのでしょうか。配信した教会は時の印に対して目を閉じてしまった。神は彼らを捨てたり誠実を曲げたりはなさらなかった。しかし彼らは神から離れ、神の愛から離反したのである。彼らが条件に従うことを拒んだ時に神の約束は彼らに果たされなかったのである。神がお与えになる光と特権を感謝して受けて活用するようにしないならば、必ずこのようになる。教会がすべての光を受け入れ、掲示されるすべての義務を行って神の摂理の導きに従っていかないならば、宗教は必ず形式化して堕落し、生きた敬信の精神は失われるのである。皆さんどうでしょう。たくさんいろんな情報やいろんな学びをしたとしてですね、それを持ってるだけで残りの教会と言えるでしょうか。まず私たちはですね、自分自身がどのような状態であるのかに気がつかなくてはいけませんね。そして悔い改めるべきであります。でこれはまず人に発せられる前に自分自身にそれをですね、向けていかなくてはいけないと感じます。各時代の希望の中間89ページですが、こう書いてありましたね。しもべはその主人以上のものではない。 天の君イエスはベルゼブルと呼ばれたが、彼の弟子たちも同じように曲解されるであろう。しかしどんな危険があろうと、キリストに従う者たちは自分たちの主義を公言しなくてはならない。彼らは隠すことを潔しとしない気持ちがなければならない。彼らは安全を保障されるまでは真理を告白しないでいるということはできない。彼らは人々に危険を警告する見張り人として立てられているのである。キリストから受けた真理を自由に公然と全ての人に分け与えねばならない。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言え、耳にささやかれたことを屋根の上で言い広めよとイエスは言われた。私たちはですね、たくさんのこの、真理の理解、そして情報を手にすることができます。そして私たちはそれをですね、信じ受け止めて、私たち自身がその警告に耳を傾けるものとなった時にですね、初めて人々にそのことを警告する器となることができるのだと思います。これが私たちがですね、本当にこの目指さなくてはいけないところだなと思うんであります。私たちこの現代の真理をよく学びますね。その中で私がこの一番印象的で心に惹かれる文章を一つ挙げてみました。5ページにですね、このように書かれています。第三天使の特別の働きは、教会を天に移すため備えることであり、単に死に備えるものではない。ルターやウェスレーに与えられた光は人々を死に備えさせたが、第三天使の光は死の届かないところを通る一段の人々を完成することによって死に終わりを来たらせるものである。そのように書いてあるんですね。私たちはイエス・キリストを信じて、そしてもう本当に単純に信じて、もし命がを引き取った場合、当然その人は救われるわけです。ですけども、最後の時代、最後の世代と言われているそういう時代に生きている人たちにはですね、それだけではなくして、死ぬことなくですね、生きたまま主を迎える特権に預かることができるという、非常にで興味深い話がここにあるわけです。セブンス・アドベンチストの中でですね、の教えの中で、最後の時代においてそういった人たち、もちろんこれは聖書の教えですね、イエス様がおいでになるときに生きて死を迎える人たちがそこにいます。まず死んだ人たちが天に上げられて、それからその雲の中にですね、生きた人たちが引き上げられると書いてありますね。でその一段のの中に私たちも入ることができるというですね、素晴らしい希望があるわけです。ルターやウェスレーのこのメッセージというのはですね、死んで主を迎えるという備えになっていました。ですから今私たちがイエス・キリストの名を信じてですね、もし、命を引き取ることがあるならば、その人たちはもちろん救われるわけです。ですけれども、最後の場面をに突入していってですね、最後の戦いにおいて残っている人たちはですね、生きたままこの醜い性質が変えられて、そして神の本当の器となってですね、証を立てる特権、そして様々な困難に遭うでしょうけれども、それを通り抜けて、乗り越えていって、主の再臨に、備えさせてくださる、その主の再臨にですね、生きたまま直面することができるというですね、特権が与えられているのであります。私たちはこのメッセージをですね、持って人々に、伝えていく必要があります。どれだけ最後の事件が間近に迫ってきているのか、そして私たちに与えられている祝福はどんなに素晴らしいものなのか、このことをですね、人々に伝えていかなくてはいけないと思っています。我々はですね、 見張り人であります。古代昔の時代においてはですね、そのあちらこちらに要所要所に見張り台というものを作って、戦の時にはですね、そこに人を立たせてですね、様子を伺っていました。敵が近くに寄ってきた時にですね、どれだけの人たちが、どれだけの敵が迫ってきているのか、どのような武器を持って攻めてきたのか、規模はどのぐらいなのか、そういったものを把握していち早くですね、知らせるためにそういったものを設けました。私たちもですね、この霊の戦いにおいて、見張り人という役割をですね、果たすべき人たちがいるわけですが、そのような立場に私たちもあると思います。セブンス・アドベンチストはですね、そういう中にあって、この見張り台に立ってですね、居眠りすることなくですね、敵がどこまで迫ってきているのか、どういう方法を用いて私たちをですね、やっつけようとしているのか、そういったことをですね、しっかりと見極めることができるようにならなくてはいけません。と同時にですね、まだそういうことを一切知らない世の人々に対して危険が間近に迫っていることを警告しですね、そしてまたイエス様が言われたように、恐れることはない、私はすでに世に勝っているというですね、そうした良き訪れをもってですね、人々を励まし、そしてその最後の戦いにおいて、正しい真理の側に立つことができるようにですね、鼓舞する働き、これが私たちのまた働きではないでしょうか。そうしたことに私たちはですね、目を留めて、そして油断することなくですね、前進することができたらどんなにか良いだろうかと、そのように思うわけです。私たちですね、自分の心を今一度吟味し、その働きに携われるようにですね、神様からの助けをいただきたいと思います。天におられます父なる神様、私たちは常日頃あなたから多くの教えを受けているにもかかわらず、心は本当に眠った状態で、ただ情報だけが空回りするような、そのような情けない状態であることを本当に許してください。願わくばどうぞ私たちがそのような状態を認めて、そして悔い改めてあなたに立ち返ることができますように、どうぞ助けを与えてください。でなければリバイバル、また多くの人たちに、神のメッセージを伝えていくことなど到底できないからであります。あなたの働きが、滞ることなく、全世界にその警告のメッセージを伝えていくことができますように、一人一人を目覚めさせ用いてください。あなたの助けが必要であります。ここに集っておられます、一人一人に聖霊の豊かな助けがございますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783 2783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。